今回は繊細さと大胆な冒険心を併せ持つ気質を自分らしいキャリアや人間関係にどう活用していくか、そのあたりを深く見ていきたいと思います。
ええ、この資料、HSS 型 HSP という、まあ複雑な気質を持つ方にとっては、すごく具体的な指針が示されていて、力強いですよね。
そうですね。ウェブマーケターとか経理とか、職種名まで上がっていて。
はい。ただ、だからこそ、少し気になった点があるんです。
ほう。
それは、適したどんな仕事があるかっていう結論が、少し先に来すぎているかなと。その自分に合う仕事を見つけるためのプロセスそのものへの言及がもう一線あっても良いのかなって感じました。
ああ、なるほど。確かに悩んでいる時ってすぐ答えが欲しくなりますもんね。
ええ。
あなたにはこの仕事が合っていますよなんて言われるとつい飛びつきたくなる気持ちは、わかります。でもそれが落とし穴になる可能性があるということですか？
まさにそこなんです。根本的な自己分析、つまり自分はそもそも何をしたいのかとか、どんな状態を心地よいと感じるのかっていう土台が固まる前に、具体的な選択肢を見てしまうと、
はい、
結局は他人の価値観とか、その時々の流行りに流されやすくなってしまう。そうなると、せっかく転職したのに、あれ何か違うっていう感覚がまた出てきて、同じことを繰り返してしまう危険があるんですよ。
ああ、わかります。すごくわかります。前の職場が嫌で辞めたのに、気づいたら転職先でも同じような人間関係とか業務で悩んでるみたいな。
ええ。
それって結局、仕事の中身だけを見てて、自分がどういう環境で何のために働きたいかっていうのを考えてなかったからなんですね。
そうなんです。そこで提案したいのが、仕事探しの焦点をどんな仕事に就くかから、自分の人生をどう設計したいかっていう、もっと大きな視点に切り替えることです。
人生の設計ですか？
はい。まず自分自身の目的をはっきりさせる。そのための問いとして、例えばですけど、もしお金や時間に一切制約がなかったら何をしてみたいとか。
ふむふむ。
あるいは誰からの評価も気にしなくていいなら本当はどんな毎日を送りたいとか、ちょっと突飛に思えるような質問から始めてみるんです。
それ面白いですね。でもそういう質問をすると、世界一周旅行したいとか、毎日寝て暮らしたいみたいな、ちょっと非現実的な答えが出てきちゃいそうですけど。
ええ。
そこからどうやって現実の仕事につなげていくんですか？
いい質問ですね。そこがまさに重要で、世界一周旅行っていう答えが出たとしたら、その答えの核にある欲求は何かって掘り下げてみるんです。
核にある欲求？
ええ。それは未知の文化に触れたいっていう好奇心かもしれないし、一つの場所に縛られたくないっていう自由への渇望かもしれない。あるいは美しい景色を写真に収めたいっていう創造性かもしれないですよね。
なるほど。答えそのものじゃなくて、その裏にある動機を探るんですね。毎日寝て暮らしたいだったら、それは単なる怠惰じゃなくて、心身ともに疲れ果ててて、絶対的な安心と休息を求めてるっていうサインかもしれない。
その通りです。その動機が見えてきたら、今度は資料の中でも触れられていたクリエイターとかプレイヤーといったあの4つのタイプ分けを使って自分の興味の方向性を整理してみるんです。
ああ、ありましたね。
例えばさっきの美しい景色を写真に収めたいっていう動機は明らかにクリエイターとしての性質ですよね。そこまで自己分析ができて初めて、じゃあその創造性を活かせる仕事って何だろうって考えて、ウェブクリエイターとかそういった選択肢を検討する。この順番がものすごく重要なんです。
つまり仕事は人生の目的を達成するための手段であって、目的そのものじゃないと。
ええ、自分という乗り物の行き先を決めてから最適なエンジン、つまり仕事を選ぶみたいな感覚ですね。
まさに。
例えば自己分析の結果、プレイヤー気質だけど一人の時間も絶対に必要ってなったらどうなります？
その場合、会社に所属してチームで動くっていう従来の働き方だけが選択肢じゃなくなりますよね。フリーランスとしてプロジェクト単位で専門性を発揮する方が合ってるかもしれない。
ああ、なるほど。そうすれば刺激的な仕事に関わりつつ、それ以外の時間は自分でコントロールして静かな環境を確保できる。仕事探しが自分に合う仕事はどれだろうっていう受け身の姿勢から、 この目的を達成するためにどの仕事をどう活用しようかっていう能動的なものに変わるんです。
いやー、腑に落ちました。行き先を決めずに地図だけ眺めててもどこにも行けないですもんね。
ええ。
ただそうやって自分のなぜを見つけたとしても、HSS 型 HSP の方々にはもう一つすごく大きな壁があるように思うんです。
と言いますと？
それは刺激を求める自分とそれにすぐ疲れちゃう繊細な自分の矛盾というか、この資料でも冒険心を生かす仕事と疲れやすい気質への配慮がなんか別々の項目で語られてるような印象を受けました。
よくぞ気づいてくださいました。そこが二つ目のポイントなんです。
やはり
この気質の中心的な矛盾、つまりアクセルとブレーキを同時に踏んでしまうような感覚をどう統合していくか。現状の資料だと刺激的なキャリアと緩いキャリアがなんか二者択一の選択肢みたいに見えちゃう可能性があるんですね。
ああ、確かに、どっちかを選ばなきゃみたいな。
ええ、でもそれでは結局冒険を選んで燃え尽きるか安定を選んで退屈するのどっちかになってしまって、根本的な解決にはならないんですよ。
まさにリスナーの方も刺激的な仕事はしたい、でもすぐ疲れるしどうせ無理だって諦めちゃうかもしれないですよね。この2つの欲求をどちらかじゃなくて両方満たすための具体的な戦略が必要ですよね。
はい。そこで提案したいのがポートフォリオ型のライフスタイルを設計するという考え方です。
ポートフォリオ型ですか？仕事っていうと普通は一つに絞るイメージでしたけど。
ええ、一つの完璧な仕事で全ての欲求を満たそうとするのではなくて、仕事、副業、趣味、人間関係とか人生のいろんな要素を組み合わせて全体で刺激と休息のバランスを取るという発想です。
へえ、面白いな。でもそれって一部の器用な人ができることで普通の会社員には難しくないですか？時間的にも体力的にも。
ええ、そう思われるかもしれません。でもこれは必ずしも複数の仕事を持つって意味だけじゃないんです。
ほう。
例えば一つは安定した収入と精神的な落ち着きをもたらすコアとしての仕事を持つパターンです。仮にそれが週4日の経理やバックオフィスの仕事だとする。そこで心と生活の土台を安定させながら残りの1日とか週末を使って刺激を求める欲求を副業や趣味で満たすんです。
あー、なるほど。
例えば週末だけイベントの企画を手伝うとか、フリーランスでウェブデザインの案件を受けるとか。
なるほど。一つのカゴに全部の卵を盛るなってことですね。精神的なリスク分散にもなる。本業で多少嫌なことがあっても、でも私には週末の創作活動があるからって思えれば心の安定を保ちやすいかもしれない。
おっしゃる通りです。もう一つのパターンは一つの仕事の中でもポートフォリオを組むという考え方。
一つの仕事の中でですか？
はい。例えばウェブマーケターという職種、これもやり方次第で両方の欲求を満たせるんです。基本は在宅勤務にさせてもらって HSP 的な環境を自分でコントロールしたいっていう欲求を満たす。
ええ。
これで日々の消耗はかなり抑えられますよね。その上で新しいキャンペーンの立ち上げとかデータ分析といった挑戦的な業務で HS 的な新規性を求める欲求を満たすと。
同じ職種でも働き方とか業務内容の組み合わせを工夫するわけですね。
そうです。
ただそれでも突発的なトラブルとか急な仕様変更とか刺激が強すぎて疲弊しちゃう場面はありそうですけど、そういう悪い刺激はどうすればいいんでしょうか？
良い点ですね。そこで活用するのが資料の中でも触れられている刺激の序列という概念です。
刺激の序列。
ええ、全ての刺激が同じ価値を持つわけじゃないっていう考え方ですね。例えば SNS で意味もなく新しい情報を追いかけ続けるのは消費するだけの空虚な刺激かもしれない。
ああ、ありますね。
一方でずっと撮りたかった風景写真を撮るために早起きして知らない場所へ出かけるのは自分の内側から湧き上がる情熱に根ざした意味のある刺激。
あー、なるほど。同じ刺激でも質が全く違う。前者は後でどっと疲労感が来るけど、後者は疲れても充実感が残るみたいな。
まさに自分のエネルギーをその意味のある刺激に優先的に注いでいくことが燃え尽きを防ぐ鍵になるんですね。
自分なりのバランスを人生全体で設計していく。すごく腑に落ちます。
ええ。
でも、そういう自分らしい働き方とか生き方を実現しようとすると、必ずぶつかる壁がありますよね。それは他人にどう思われるかっていう不安です。
はい。
特に HSP の傾向がある方は、他者からの承認を強く求めたり、失敗を極度に恐れたりする。この点についても資料では的確に指摘されていました。
ええ。3つ目のポイントがそこなんです。他者評価への過剰な依存と、そこから生まれる行動の麻痺ですね。
うん。
資料では、辞めやすい職業を避けるとか、強引な人への対処法といった外的なストレス要因をどう管理するかっていう対策が示されています。これらは非常に有効な手段です。
ですよね。環境を整えるのは基本中の基本だと思います。でも、それだけだと少し受け身な印象も受けるというか。
と言いますと？
なんていうか、完璧に安全な環境がなければ自分はうまくやっていけないって言っているようにも聞こえかねないなと。外的要因って完全にコントロールするのは不可能ですし。
まさにそこなんです。外部環境を整える努力と同時に、自分自身の内的な回復力、いわゆるレジリエンスを育む視点が不可欠です。
レジリエンス。
どんな環境に置かれても、自分の心の平穏をある程度は自分で取り戻せる力。そのための具体的な思考ツールを提示することで、この資料はより本質的な支えになると思うんです。課題の焦点をいかにして批判や失敗を避けるかから、いかにして自分自身の感情の観察者になるかへとシフトさせるんです。
感情の観察者になる。面白そうな概念ですね。でも、それって具体的にはどういうことなんでしょう？自分の感情をただ眺めているだけで不安とか恐怖はなくならない気がするんですが。
これは感情をなくすのが目的ではないんです。むしろ感情に飲み込まれないように自分と感情との間に少し距離を作る技術です。
距離を作る。
ええ。資料にも不安を紙に書き出すという方法が紹介されていましたよね。あれを単なるガス抜きとしてではなく、思考の外在化のトレーニングとして位置づけるんです。
思考の外在化？
はい。頭の中でぐるぐるしている不安を紙の上に文字として書き出す。そうすると、それまで自分そのものだと思っていた不安が目の前にあるただの文章になるんです。
ああ。
つまり、自分と不安を切り離すことができる。ああ、私は今、失敗したらどうしようという思考を持っているんだなぁと客観的に観察できるようになる。これが観察者の視点です。
なるほど。自分イコール不安じゃなくて、自分の中に不安っていう感情があるだけという状態ですね。それなら不安に振り回されずに、じゃあこの不安に対してどうしようかって次の一手を冷静に考えられそうです。
ええ。そしてその次の一手として有効なのが、資料にもあったリフレーミングです。
リフレーミング。
例えば何か失敗してしまった時、自分はダメだと捉えるのではなく、観察者の視点で、これは将来のリスクを事前に回避できた貴重なデータだとか、この経験のおかげで今後の自分の言葉に説得力が増すと出来事の意味を再定義するんです。
ああ。
コントロールできない過去の出来事に打ちのめされるんじゃなくて、その経験から得られる意味を自分でコントロールする感覚を取り戻すことができます。
それは力強い考え方ですね。失敗がただの傷跡じゃなくて未来への投資に変わる。でも頭では分かっていても心がついていかない時ってありませんか？
ええ。
どうしても完璧じゃなきゃダメだとか、みんなを喜ばせないと見捨てられるみたいな根深い思い込みにとらわれてしまうことって。
ありますね。長年かけて形成された思考の癖はそう簡単には変わりませんから。そういう時にもう一つ非常にシンプルで強力なツールがあるんです。
ほう。
それは〇〇でなくても大丈夫という言葉を自分自身に許可してあげることです。
〇〇でなくても大丈夫。
はい。例えば完璧でなければならないっていう脅迫観念が襲ってきたら、心の中で静かに完璧でなくても大丈夫と唱える。他人を喜ばせなければっていうプレッシャーを感じたら、喜ばせなくても大丈夫と自分に許可を与えるんです。
あ、
これは他者評価という外部の基準に自分の価値を委ねるんじゃなくて、 自分の中に絶対的な安全基地を作るためのお守りのような言葉なんです。
うわあ、それすごくいいですね。誰かに言ってもらうんじゃなくて、自分で自分に許可を出す。シンプルだけど、すごく本質的な気がします。
ええ。
他人に認めてもらう前に、まず自分が自分の不完全さを認めてあげる。がっかりさせても大丈夫とか、分かってもらえなくても大丈夫。そう思えたら、もっと大胆に自分らしく行動できるかもしれません。
ええ。外部の環境を整える努力と並行して、こうした内的なスキルを身につけていく。そうすることで初めて、HSS 型 HSP の繊細さは弱さではなく、深く思考するための才能になり、冒険心は無謀な挑戦ではなく、人生を豊かにするための推進力になる。その両輪がうまく回り始めるんだと思います。
それでは、今回の内容をまとめていきましょうか。
お願いします。
まず一つ目は、仕事探しの順番を変えること。どんな仕事かという結論から探すんじゃなくて、自分はどんな人生を送りたいのかという目的をまず明確にする。そして、キャリアをその目的達成のためのツールとして捉え直す視点ですね。
ええ。
二つ目は、刺激と休息という二つの欲求を統合するために、一つの完璧な仕事を目指すんじゃなくて、仕事や趣味を組み合わせたポートフォリオ型のライフスタイルを設計するという考え方。
はい。
そして3つ目は、他人の評価に振り回されないために外的環境を整えるだけでなく、内的な強さを育てること。感情の観察者になる技術や、〇〇でなくても大丈夫という自己への許可の言葉がそのための強力なツールになるということでしたね。
その通りです。
これらの点を踏まえて、ご自身の資料をさらに練り上げてみてください。修正された資料の再投稿を心からお待ちしています。